常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。
本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと依田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、始まりました。
はい、
ケンケンさん、素朴な疑問なんですけど、
はい、
普段の振り付けってどんな風に思いつきます？
あ、でもそれね、めちゃめちゃよく聞かれる質問なんですけど、
はい、
その作るものにもよりなんですけども、うん、例えば、自己表現のためのダンスであったりとか、例えば目的のあるダンスであったりとか、なんかいろいろ中にどんな要素を取り込んでいくかでちょっと作り方って違うんですけども、今回私がちょっと振り付けを依頼されたちょっとプロジェクトがありまして、ちょっとその作り方なんかはおそらくそのダンススクールの生徒たちが踊るための作り方ともまた少し違うし、はい、私が自己表現として表現したいって思ってるダンスを作る作り方ともちょっと全く違う感じなので、今日はね、そのあたりをね、お話しさせてもらえたらなと思います。
はい、お聞きしたいです。
はい。今回ちょっと依頼されたプロジェクトは、なんか、コンセプト的には、おそらく、ちっちゃい子供から、お年寄りまで、
はい、
できることであれば、国内にとどまらず、世界中にっていう、なんかそういう、振り付けの元になる歌自体は、日本語の歌詞で、日本人の方が歌われてる歌なんですけれども、でも、イメージとしては、世界が平和になるためにっていうコンセプトで、
はい。
今回は、さあどうしようかっていうところで、踊る人はダンサーばかりではない。
おー、あ、一般の人がメインなんですね。
小さい子もみんないる。
はい。
もしかしたら、車椅子で足が不自由な子や、なんて言うんだろう、耳が聞こえない人もいるかもしれないってなった時に、今回は、みんなが踊れる。まず一番最初に。いろんな人が踊れる。
はい。
あとはその振り付けをなんとなく見たときに、
はい。
そのプロジェクトのタイトルが、ちょっとこう、匂うというか、例えばサビに来たら、もうこれが来るっていうのが、ちょっと印象付けられやすいもの。
はい。
だから、言葉を拾ってくって言ったらちょっと伝わるかどうかわかんないですけど、やっぱ言葉を形にするっていうところから、入ろうっていうところで、手話表現を取り入れたんですね、今回は。
はい。
そうすると、おそらく耳の聞こえない子でも、どんな歌詞の踊りで振り付けをしてるのかっていうのが、おそらくなんとなく、手の表現でわかりやすい。伝わったらいいな。ステップできなくても、手振りだけやれば踊りができそうな感じ。
はい。
なんかそういうところを組み込んで作ったんですね。そう。もちろんアレンジは入れるんですけどね。
はい。
そう、だから大まかに歌詞をまず書き出して、
はい。
そこの中のちょっとこう拾い上げるワードを少し取り出して、それを全部一個一個手話表現を調べるんですよ。今回の私の手法ですけどね。
はい。
手話分かる子がいるのが多分一番いい。なんか小学校の、うちのダンス教室の小学生の子だと、なんか、20人に1人ぐらい手話クラブやってる子とかいるんですよね。
あ、いません。
なんかそう、展示とか、
はい、
手話とかそういうのを取り入れてる。クラブとか、そういうのやってる子が、でも、始終一緒にいられるわけじゃないので、結局調べるんですけど、で、そこから、ステップと、動きと、ちょっと組み合わせながら、作っていく。で、まず最初に作ったものから、だんだんちょっと複雑なところをちょっとずつ削っていくんですね。でも難しいって言われましたけどね、今回。
あ、そうなん
だ。手がね、やっぱどうしてもね、複雑にはなっちゃったりはする。
はい、
歌もね、結局その歌詞のあるとこもあれば、ないところもあるし、なんかこう、 厚く、こう、なんていうか、言葉の数は少ないけど、伸びのあるとこもあれば、ちょっと割とこう刻んでるところなんかもあったりするので、でもやっぱみんながわかりやすいように、一応そういうふうに振り付けをしたんですね。なので、やっぱり今の流行りのダンスとか、そういうものってやっぱ動きの傾向ってあるじゃないですか。
ですね、早かっ
そ
たり、キレキレだった
う。そう
り
なんで、
が。
キレキレだったり、そのキレキレも多分その動きのセオリーってやっぱちょっとあって、そう、ガーリーだったり、可愛い感じっていうのは、体を作るそのポジションだったりとか、ありますよね。女性らしさ出すんだったら、やっぱその S 字カーブをこう中にやっぱ取り入れてあげるポージングを作るとか、そう、なんか同じモデルさんとかでも、スーパーモデルの女性の方と、メンズノンの風の歩き方は違ったりするじゃないですか。あれもやっぱちょっと形的なセオリーはあって、で、そこをどういうふうに持っていくかっていうと、やっぱみんながこう統率が取りやすいってなってくると、割とその男女とか子供大人っていうものを、その境界線を感じさせない動きってなってくると、おそらく結構シンプルに作っていく方が、まあ踊りやってる人からすると、ちょっと味気なさは感じるんだけど、踊りをやってない人からしてみると、やっぱり入りやすい踊りっていうのがすごく大事なので、
でしょうね。
で、かつ印象のある振り付けっていうのもなかなか難しいですよね。そう。だ
そう
から
思い
結
ま
局、
す。
私も今回は我ながら上手にできたなって、もう自画自賛なんですけどね。なんかそういう意味合いなんかも、その振り付けのレクチャーの時に、こうお話ししたりすると、みんな結構割とこう、ああ、そうなんだ、そういう意味があるんだって言って、こうちょっと喜んでくださったりとか、なんかそういうのが、こう形になった時に、あ、本当になんか作品が生きるってこういうことだなっていうふうに思うので、まあ、制作段階っていうのは、もう本当に想像や妄想の中の世界でしかないんですけども、やっぱ実際にたくさんの方が踊ってくれた時に、あ、こうやって形になっていくんだっていう、その、なんていうか、この作品が成長していく過程じゃないですけど、やっぱこう、人が踊ることによって、こう、命が宿るみたいな、なんかそういうなんかダンスも、すごくなんかそういう部分も私好きだなって改めてちょっと感じたんですね。なんでもちろんね、かっこいいダンスとか流行ってるダンスも好きなんですけど、なんかたまにちょっとコンセプト、違うコンセプトになった時は、私は強いてそういうものを当てはめないようにはしている。ちょっとフラットな段階から、ちょっと違うところからちょっと引き出しを引っ張り出してみて、ちょっと組み合わせて作ったりっていうのも、私はでもコンテンポラリーとかやってるから多分その感覚になるのかもしれないですけ
確
ど。
かに、内側からっていう部分はあるでしょうからね、意
う
識し
ん。
てる中に。
なんか流行ってる手振りとかってやっぱあるじゃないです
あり
か。
ます、あります。
そういうの入れた方が、もしかしたらね、あ、こういう踊り好きみたいな好感度はもしかしたら上がるのかもしれないですけど、なかなか。で、唯一無二のものってやっぱ難しいですよね、なんでも。
そうだと思いま
そう。
す。
なので、割とそのコンセプトによって、使う引き出しを私はちょっと変えてる感じなので、やっぱシンプルなものって難しいなって、やっぱり思います、すごく。
こ
はい。
こが大事なとこだったりはしますからね、一
そう
番
で
伝
す
わる。
ね。はい。またちょっと違う機会にね、ちょっとの本業というかね、私の作りたい創作の方の振り付けの極意なんかもお話できたらいいなっていうふうに思います。
今
はい。
日も素敵なお話をありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが、熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちも、ダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は、概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。